ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ウママと、
アデスト
グリーンティーです。
はい、というわけで今日も始まりましたね。第122回のガキ上がりラジオでございます。
はい、122回です。
寒い。
寒いし、121-0122ということで。
まだ続いてる。
今回は012しか使われてないです。
まだ続いてたの。
3の数値だけを使ってるっていうことで。
ああ。それだったら20121210122だけどね。
まあそうなんですけど。それ言っちゃうともう途中から、もう、閉じちゃう人もいるでしょ
う
し。そうね。
そう。これなんだ、数字だけを読み上げる番組なのかって。
そうですね。そう、確かにね。
っていうこともあるんで。
うん。
はい。寒いっていう声もね、ちょっと聞こえてきましたけれども。は
い。寒いよ。
本当に今日収録日で言うと、
なんと、12月上旬なのに、下旬並みの寒さ。
下旬並みの寒さということで。
あ、そういうことなんですね。
この収録してるこの土日、本当に寒いらしいですね。
寒いっす。
うん。これ皆さんどうやってこの寒さ乗り切ってますか？
まあ、まあ今は厚着してますけどね。
もう厚着するしかないっすね。
ホネストさんはどうなんですか？ホネストさん今、
暖房器具ない。
うん、先ほど聞いたらね、そういう環境だって言ってた。
暖房器具ないんで、今は膝掛けを使ってます。
膝骨掛けでしょ？膝骨掛け。
そうですね。膝骨掛けですね。
あともう、スルーボーンなわけですか？
スルーボーン。
そうですね。大体そうですね。
大体そう。
大体そうっす。
それは寒すぎます
よ。いかにも、寒そうな風景がね。
寒いです
よ。部屋の片隅で、膝もれがけをかけて座っているっていう状況がね。
寒いっす。はい。
一方でね、まあ僕とか、グリーディーさんは、はい、まあまあ、最低限ちょっと暖かい。
そうですね。一応最低限暖かい感じになってますけど。
いや別に暖かいよ。膝掛けは暖かいですよ。
いや、これ、あの、ストーブ的なのなしにね、収録するって結構やばいですよね。
だってないんだもん、
そうだね。まあ、部屋的にね、部屋的にない設備なんでね。
いや、そうそうそう。
まあまあ、それだけ部屋数が多い。
まあ、部屋数30とかでしょ？
やらし、どんだけ広いね、俺んち。30って客室何個あんだよ。
ホテル並みの設備で。
人の骨の数みたいになってんじゃん。
そう、
サラコナーとか言ってた
よ。200ぐら
い。200ナンバーあるんだよ。一本くらい大したことじゃないわみたいな。一部屋くらい大した寒さじゃないわみたいな。そういう骨でしたのね、意気込みが。感じ取れる。
まあまあ、そんな感じでね。
そんな感じでいいですかね。
お便りが来てるんですか？
お便り
来
て、早速話題を買いに入りましたね。
来てなかったらちょっと残念ですけど、
ね。お便りが来てるんですかね、これまた。
はい、じゃあ、まあ今日生配信ってこともあるんですが、
はい、
まあ、その辺のコメントなどはまた後で拾うということで、
うんうん、
はい、先に届いてるお便りを紹介したいと思います。
はい、
ということでグリーンティーさん、制限時間の方はよろしいでしょうか。
はい、やりました。
あ、はい、というわけで、じゃあまあ1通目の方は、猫ちゃんさんからいただいております。
はい。
まあこれは11月募集テーマですね。
うん、
11月募集テーマ、アゲインということでいただいております。第120回放送おめでとうございますと。
うん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ホネストさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。覚えてますか？これは、ホネストさんは、この時は24歳の誕生日おめでとうございますみたいな感じで。
あ、昔そういうのありましたね。
確か、そう、最初に猫女さんからいただいたお便りだったのが、そんな感じだったんですよ。
そうだね。24歳じゃないですけどね、みたいな話をしてたんで。
まあまあ、そんな感じでいいじゃないですか、みたいな話になってましたが。まあ、ちょっと、誤差含まれますが。
誤差ね。多少の誤差は。
多少の誤差あります
が、はい。もうアラサーですから。
相当、でもまあ、近いっちゃ近いというか。
そうですね。
そうですね。はい。というわけですよ。で、まあ、お便りを読んでいただけるかも、なかなか難しくなってきたのを感じます、みたいな話をされていますが、
うん、
まあ、 ちゃんとこの後の生配信じゃないか。生配信の通常会収録終わってからの的なところでは必ず読むというように心がけてますので、はい、まあまさに司会者がちょっと苦労するっていうところも、まああるんですけれども、
うん、
はい。で、まあちょっと読んでいきますと、過去配信聞いてたら、ホネスさんが女子力のある人の真似をしているのかと、ママさんが、うざそうな学生の声で、先生その温度はケルビンですか摂氏ですかと言ってるのが大変面白かったです。
あったね。どの回だったか忘れたけどね。先生その温度はケルビンですかとか予想や
つでしょ。摂氏ですか。
あったあった。
それは多分ホネスさんがちょっと科学的なお話を。
うん、温度が、あの、音かな？なぜ冬に音が。
イルミネーションの回か。
そうそう。うん、遠くまで聞こえるかみたいなのをやったね、回だと思います。
ホネストさんが、ちょっと恥ずかしい回ですよね。
そうそうそうそう。綺麗に輝けるんだよって言った
回
ね。
言った回。
今年も使いどころの季節になってきましたけどね。
そうですよね。この2ヶ月くらい使えますよ
ね。
そう
ね。この2ヶ月くらい。
じゃんじゃん押してた方がいいですよ、これ。
全然使わないです。
よっぽどじゃあ、
もうやめてください。掘り起こさないでください。
気にしてるということで。
あの回を掘り起こさないでください。
はい、11月募集テーマはかけらじのお気に入りキャラということですが。
はい。
はい。猫ちゃんさんの、1位、レモンティーさん。
お
ー。過去不動。
不動なんですね。
はい。2位、女子力、ホネストさん。躍進とか
躍進した。ありがとうございます。はい、
3位。うざい学生、うままさん。
さっきのやつかな？
骨って言った。
一行しか違わないで、ちょっと読んじゃっていうのがあるんですけれども。あ、バンドエイジさんとか若干確かに。
ありましたね。
やったかもしれません。
二人ともバンドエイジさんやってますよね。
バンドエイジさんやってますね。
パティパーってやつね。
本当にこれは、あの、
時々出てくる。
本当にって言ってるだけで、本当にって、何のきっかけもなく始めてる感じがしますよね。
そうだね。
はい。三重弁のおじいちゃんおばあちゃん、瀬戸内寂聴ちゃんとか。
寂聴ちゃんって聞こえてる。
寂聴ちゃん。
寂聴さんね。
はい。
はい。
まあ他にもいっぱいありますが、今のところそんな感じですと。
うん、
楽しみですね。ということで。
うん。
うん。レモンティーさんの再登場はあるのでしょうか。
これ、再登場したらね、多分二人にうとしがられるだけっていう感じですよね、多分ね。
いや、もう、レモンティーの威力半端ないせいで、もう、なんでしょう。この前、これ、普通にね、はい、カフェとかでお茶を頼むと、
うん、
どうされます？レモンティーにされますか？とか言われるたびに、もう、なんかね、蘇ってくるのがすごい嫌な。
一瞬レモンティー、ブーみたいな。
そうそうそう。わー、レモンティー来たみたいな、ね。いや、もうストレートでいいです。そこはもう、かたくなにストレートをこう頼むっていうね。
うん、なんか、若干僕、レモンティーとレモネードの違いが若干分かりづらい部分もあるんですけどね。
あ、でもレモネードは紅茶。
レモネードお茶じゃないんじゃない？
お茶じゃないですよね。ただなんか、すごく印象にあるのは、なんか、なんですか、メインブラック。
はい。
出てきたですね、はい、シーンで。
あった、
ね、レモネードいかがですかみたいな感じになってて。で、ウィル・スミスがですね、こう、いただきますって、ね、飲んだ瞬間、まずみたいな時に、ごまかしてるシーンがね、すごい面白かったっていう。
すげえなんかピンポイントな。
超ピンポイントですよ、これね。見てないと絶対わかんない。
知ってる人がどんだけいるかだよ。
しかも見ても気づいてないシーンなんで。
そうだね。
これもう一回宇宙人が最初に出てきちゃって、その時の乗っ取られちゃった、ね、旦那さんの奥さんがいる家に取材っていうか、警察みたいな。
田舎町でしょ。
入った時。そう。
砂漠みたいな。
入った時に、うん、レモネードいかがみたいな感じで入ってて。そしたら、そう、レモネードがまずかったみたいな時のウィル・スミスね。かもしれない。思い出して
た。俺もうそのね、吹き替えまでちょっと想像できるからね、もう何度も見てるから、テレビでやってた。
そう、あれ本当に面白いからね。
ワンの方ね。
ワンのね。で、ちょっとまだ3、はい、僕ちょっと見れてないんで、
うん、
早く見たいなと。
見たいですね。
はい、思ってます。はい、というわけで、みんなどうやって送信してるのっていうふうに最後に書いてますけど、まあ、多分昨今いろんなとこから送信何々から送信みたいな、
うん、
まあ、話になってたんでそれについて書かれてるんだと思いますね。
結構時間取りましたね。
はい、時間取っちゃいました。
サクッと行きましょう。
サクッと行きたいんですけど、はい、ちょっと2通目もなかなかボリューミーなお便りいただいてますんで、はい、はい、じゃあちょっとかいつまんで紹介しましょう。 かけらじのお三方、初めましてメールします。初めてメールします。にゃんじ01と申します。
うん。はじめまして。
にゃんじさん。
ありがとうございます。はい、
ちょっとじゃあ、かいつまんで見ますとですね、もう真っ先に目に飛び込みましたのはですね、今回メールしたのは、グリーンティさんのツイートで、柴田純さんのカバーアルバム、カバー70年に触れていただくことがきっかけですみたいな、いうところですね、はいはい。グリーンティさん、この柴田純さんに関してのツイートをされたということなんでしょうか、
ね。ですね、全く記憶にございませんでしてですね。これ、私、ちょっといつのツイートなのかちょっと今度教えていただきます。
いやでも、この方からいただいてるメッセージはでも相当その柴田純さんからの話題がすごく広がってまして。
そうですね。全く自分の中で記憶にないんですよ。う
ん、カバーセブンティーズ。カバーセブンティーズ。記憶ないですか？
カバーセブンティーズもググってみてね、あ、こんな曲入ってるんだ、みたいな見たんですけど、うん、いまいち自分の中でこれをいつ取り上げたのかって、一応ね、自分のツイッターも検索してみたんですけど、出てこなくて、
なんか乗っ取られてるか、うん、もしくは別グリーンティーかですね。
そうですね。別グリーンティー。レモンティーかもしれない。
グリーンティーさんの公式ツイート自体、イコール、あれですよね。かけらじのツイートってことでいいんですよね。
あ、まあ、だいたいそういうパターンが多いですけど。うん。うん、でも、話した覚えがあんまりなくてすいませんけど、いつのツイートなのかちょっと教えていただければと思います。すいません。はい。
はい、いえ、というわけで、まあこれからもね、皆さんの華麗なるトリニティ期待しますって。はい、iPad から送信。
嘘、めっちゃ飛んだねこれ。
トリニティっていうところがやっぱ使っていただいてね、ちょっと。
嬉しい。トリニティ的な話題、ね、はい、っていうのもあったんですけど、やっぱちょっと柴田純さんっていうところに押されてね。
そう、押さ、そう、僕写真も検索してみたんですけど、あれみたいな。この人、んあれ。ツイート
で僕もちょっとそれで、うん、あ、柴田純さんってグリーティーさんお気に入りの歌手なんだと思ってググって聞いてみたら、うん、確かになんかいい感じだったんですけど、うん、なんかこう、そこまで超有名っていう印象もなかったんで、なんですかね、へーっていう感じだったんですけど。
まあ確かにね、この70年代とかって父親の影響でよく曲は知ってるんで、アルバムの内容も大体わかるんですけど、
でもほら、iTunes のミュージックストアでアルバム部門第1位だよ。
あ、そうそう、すごいよね。
うん。
ただちょっと、本当申し訳ないですけど、私の記憶に全く残ってなくてですね。そこだ
けなかなかでも、確かに我々音楽聴いてて、はい、なんかこの歌手いいねっていうツイートなかなかしないですよね。
うん、そうなんですね。
確かに。
いや、でもこれでおすすめをいただいたということで、
はい。
ちょっと柴田純さん、ちょっと、いろいろ聞いていきましょうか
ね。はい。じゃあ次行きますか。
はい、
はい。
というかで最後、3つ目お便りいただいています。はい。はい、ママさん、グリーティーさん、そして、バースデーだった、ホネストさん。はい。こんにちは。仕事では就活関連のサービスも提供している、ヒロサクです。ということで、ヒロサクさんからいただいております。
うん。ありがとうございます。
はい、なので、今回ちょっと、総括についてどうしても一言申したくメールしましたと。それにしても就活についてですが、個人的には就活かっこ笑いです。ということで、はい。ちょっとなんか音楽になりましたけども。
これだけ読みましょう。はい。
はい。ですね。なぜカッコ笑いかというと、例えば合同会社説明会、就活フェアが挙げられます。うん。ビッグサイトや幕張メッセなどで行われているあれです。まだ、うん、みたいな会社とかが、まあ、率先してやってるあれですね。
まあ、わかりますよ。
はい。うん、
はい。
はい。はい。目的と手段が混在して、もはや単なる祭りになってますよね。
まあね。
これ、ちょっとお聞きしたいのが、お二人は、こういった、ちょっと大々的な、
うん。
何でしょうか、就活的なあれっていうのは参加したりしたんですか？
あ、行きましたよ。
あ、
行きました、行きました。
僕は行かなかったですね。
僕もこんなに大きなのはちょっと行ったことないんですよ。
一回か二回ぐらい行ったことある。確か。
うん、それはどういう感じなんですかね。
まあ私の場合は東京に住んでなかったんで、とりあえずいろんなところを一気に回るっていう
意味で、ベースになってますね、
効率的だったんで、そう、それで行ったんですよね。
で、広作さん的にはですね、
うん、
爆弾発言をしてしますがと、世間が思ってるほど採用担当者は優秀じゃないっていう人が多いですよ、みたいな話が ちょっと展開されてますと。ま
あ、人ですからね。
で、まあ、ちょっとかいつまんで、要約するにですね、うん、まあ、なんか、なんていうんですか、ああいうところに来る、その、説明会とかに来る人たちが、果たして、本当にベテランで、その企業の本当に顔ですって言えるような人が来てるのかって言ったらそうじゃないよっていうことがあるよってことですね。うんうん、で、まあ、確かに、まあ、うちもそう、うちの会社は例にとってあげるってわけじゃないんですけど、まあ、例えば例に出して言うとしたら、確かにちょっとなんとなく人受けがいいとか、
うん、
ちょっとコミュニケーション能力が高いだけとか、ちょっと営業で、ウェイみたいな感じの人をちょっと連れて、こういったところに呼び出すみたいなね。
うん、
で、その代わり、中身の技術に関してちょっとパッパラパーだったりするっていう、あちょっと僕もブラック、僕もちょっと良くない話をしちゃってるんですけど、
うん、
まあ、確かにその通りだと思うんですよ。
うん、
全知全能じゃないからね。その、入って、その部門のスペシャリストじゃない限り、
うん、
全部を知ってる、知る人なんてまずいないですよね。
まあ、
でも学生側は、その、なんか、ある極端なところに関してすごく関心を持って、その会社に、ある種の夢を抱いてきてるわけなんで、ちょっとごまかされる部分って絶対あると思うんですよね。
うん、
そういうのってグリーンティーさんはやっぱりあったりしたんですか、やっぱり。
まあ、その説明会で言ってることが全てではないと思いながら、まあ歩いて、参考程度ですよね、結局僕は見てたの。
学生なりの？
うん。まあまあこんなとこあるんだっていうのが、後で、その調べる、よく調べるためのきっかけみたいな。そんな感じですかね。
うん、なのでやっぱり、なんですかね。まあ、広作さんのおっしゃりたいのがすごく感じ取れるんですが、
うん、
まあこれを、使わない手はないんだけれども、まあ、言ったところで、鵜呑みにはできない部分がたくさんあるってことですよね。
うん。
まあなんか、ビッグカメラに行ったような気分ですよ。
まあ、そうですね、う
ん。各社のいろんな製品、ソニーとか、
うん、
まあいろんな製品の、例えばカメラだったらカメラだったり、いろんなものを見て、パンフレットももらって、親切な説明を受けるんだけれども、うん、まあ最終的に判断するのはあなたがやってくださいみたいな、そういう話ってことですね。
まあそうだと思います。
うん、
はい。
はい。で、まあ我々が話していた総括に関連のニュースについてもちょっと、触れられています。まあ体感的にはこれらも、まあなかなか進んでないですよっていう話が、まあ広作さんのご意見ですね。
うん。
まあ確かにその通りです。し、ああ、これまた僕の話ですけれども、まあうちはちょっと、参考にはしてますけどね。
まあ、そこはね、その捉え方っていうか、どう活用するかだよね。どこを重点を置くかっていうか、それが会社によって違うから、まあ、一概にね、ダメとか、いいとか、いうのは、個人の意見だけで言い切れない感じは、ありますけどね。
そうですね、うん。で、それをまあ、極力、個人個人で考えて、まあ個人でこう公開する範囲を自由に決められる世界なので、
うん、
まあその辺は個人個人がやっていきましょうっていう、
はい、
まあそういう話でなってます、
はい
はい。で、なんか我々もすごく考えさせられる、すごい長いなりに本当に中身の詰まったいいメッセージをいただいたので、
はい、
我々3人でこの話はですね、ここで取り扱うだけではですね、多分終わらないと思うんで、
うん、
まあそれをしっかり受け止めつつ、なんかこのコーナーをやるなりね、
まあコーナーとしてね、やってもいいと思うんで。
やってもいいと思います。はい、なんかいろいろと検討していきたいな、という感じですね。
はい。
はい。というわけで、ホネスさんは生きてますか？
はい。生きてますよ。
ちょっとだいぶ長くなっちゃったんでね。そうそう、はい、コーナーに入っていきたいと思ったからですね。
はい。
はい。
じゃあコーナーの方の説明に参ってもよろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、ですね、かけらじタイムズがホネスさんです。
はい。
はい。
今日はですね、まあ、世の中に最近はだいぶウイルスで被害に遭ってる方が多いっていうことでですね。まあこの度大阪府警がサイバー捜査官を募集するというようなところで、もしかするとあなたもなれるかもしれないですよというようなお話でちょっと取り上げさせていただこうかなというふうに思います。
ほう。
ほう。ほう。ウイルス作成剤みたいなやつ。
好きだね、ウイルス。
まあ今日はサイバー捜査官なんで。ウイルスは関係ないですけどね。
あ、ウイルス関係ない。
なるほどね、
まあ、うん、我々も、まあ、要は、能力を活かせば、そういった職種につけるかもよっていうお話になるかもしれないですね。う
ん、はい、そうですね。
はい。 じゃあ、続きまして、池端川スはグリーンティーさんです。
はい、今回はですね、リクエストテーマを久しぶりに取り上げようかなと思いまして、ですね、5月4日に、アキさんからいただいていたテーマでですね、まあ、最近ネットニュースで見た記事で、ブータン国民の 97% が幸せを感じているというのを目にしましたと。で、まあ、ブータンに比べると日本はとても豊かなのにもかかわらず、日本人の幸福度はとても低いとのことでした。そこで皆さんは今幸福、幸せですか？そしてこれからの日本の幸福度について取り上げてほしいですというのを、今回はテーマに掲げて、進化と引き換えに失った幸せっていうタイトルでね、お話をしていきたいと思います。
また壮大なスケールで来ましたね、これまた。
はい。まあちょっと頑張ろうかなと思いますけど、リクエストテーマのね。
はい。
はい。
というわけで、それも楽しみですね。
はい。
はい。じゃあ早速、ホネストさんの隠れ家人物から参りましょうか。
はい。というわけでですね、今日はあなたもなれるサイバー捜査官というようなお話でお話を進めていきたいと思います。まあ、その前にですね、まあ、それ以外の最近のニュース、どんなニュースがあったかっていうのを調べてた時にですね、
うん、
まあ、三菱重工がですね、
三重ね。
うん、三重がですね、うん、まあ、宇宙関連のところの情報が入った、まあ、パソコンが社内にあったんですけど、まあ、三菱重工という会社は、宇宙開発なんかもね、ちょっと携わっているところがございますので、
うん、
まあそういったところを扱ってるパソコンがまあ何台かあったんでしょう。そこのうちのですね、4台がウイルスに感染していたということが分かりましたよっていうお話がですね、最近、ニュースで出ておりました。
はい。
まあ、それはそれでどうなのっていうようなお話なんですけども。
うん。
まあ最近それだけではなくてですね、以前のまあここでも取り上げたお話ですが、まあウイルスに感染して、で、自分がやってもいないのに、まあ、自白をしてしまい、逮捕され、誤認逮捕されたというような事件も、
ありましたね、
最近ありましたよね。
うん。
まあ、そういったところで、その、まあ、真犯人がですね、なんか、まあ、メールを送ってですね、その関係メディア各所に、送ったメールの中には、なんか、ミスをしました。僕の負け、ゲームは僕の負けですみたいな文面を送ったらしいですが。
ああ、ありましたね、そういうのね。
その後、どうなったのかはちょっと、まあ、追っかけ切れてないんですが。
はい。
まあ、最近はそういったそのウイルスでの被害というようなところはですね、非常に多くなってきたのかな。まあ、今までにもあったんでしょうけれども、今年は特にそういう話題がちょっと多いんじゃないかなというようなところを、まあ、感じましたね。
うん。
誤認逮捕っていうのは、割と初めてっていうか、
うん、
直の IP アドレスでこいつ他犯人で逮捕みたいな、
そうですね。
残念だ、まあ、それはおとりだみたいな。
そうなんですよ。要は警察が、まあ警察もしっかりね、捜査をしたんでしょうけれども、今回のウイルスに関してはそのウイルスに感染していたことさえも負けしてしまうというウイルスだったため、それが分からずにですね、まあ誤認逮捕になってしまった。今回の三菱重工に関しては、まあその宇宙関連の情報が入っている重大な、パソコンにウイルスが潜んでいた。まあ、なのでもしかすると、その情報が外に漏れてるかもしれないですと。いうようなところで非常に大問題になっているというようなところが今現在あるわけですね。
うん、
で、そんな折にですね、まあこの大阪府警が募集をし始めたサイバー捜査官というものですよ。
うん、
で、そもそもサイバー捜査官って一体何なのと。なんかドラマにのタイトルになりそうな
名前はかっこいいですけど
ね、サイバー捜査官ね、
マシタ
なんだ、レイみたいな、マシタですか、
そっちか、
まあ、どっちでもいいんですけど、まあ今ですね、実は日本の都道府県警察本部にですね、そのサイバー犯罪、対策組織としてですね、サイバー犯罪対策室というのが一応設けられています。
うん。
で、まあ、それは各県の警察本部の生活安全部というところに、まあ、属しているわけですけれども、
うん、
まあ、基本的にはですね、そのサイバー犯罪の取り締まりから、その予防の広報活動まで、すべてをやるような形の役割を務める部署でございます。
うん、
で、例えば不正アクセスだとか、インターネット上の詐欺とかね、
うん、
あとは名誉毀損、著作権法違反、まあ、うん、その他の犯罪を捜査して摘発をしているような部隊になるわけですね。
うん、
で、まあ、そういったところにいる、まあ、サイバー捜査官というのを今回募集しているということで、まあ、ニュースをね、軽く取り上げますとですね、インターネットを使った犯罪が増えていることを受け、捜査体制を強化するため、大阪府警は30日、これ11月30日ですね、IT 技術の専門知識があるサイバー犯罪捜査官を募集することを発表したと。で、巡査部長の階級で若干名を採用するそうです。巡査部長ですからね、いきなり入って。うん、でですね、なんと募集は12年ぶりになります。つまり12年間募集がされてなかったということですね。
12年前どんなサイバーポリスだったのかっていう。
そうそうそう。まあその時はね、そんなにウイルス言われてたかっていうと、そうでもないのかなと思いますけど、
うん、
まあそこからだいぶね、発展して、ウイルスも発展してきたというのがありますので、非常に、今、新しいそのウイルスに対抗するために、募集されてるんだと思いますが、これまで一応3人が採用されているようです。
3人あ、そうなんだ。
でですよ。この、そのサイバー捜査官の、募集要項なんですが、一応ですね、来年の3月末、要は2013年の3月31日、
はい、
で、25歳以上、40歳以下、
うん、
これ我々も当てはまってますね。
いけますね。
そして最スタートライン
です。そうですよ、もう立ちましたよ。採用までに、情報処理に関する仕事の経験が2年以上あり。
はいはいはいはい。
はいはいはいはい。
はいはい。
ふむふむ、それでみたいな。
これも、なんとなくいけてますかね。
で
経済産業省認定の国家試験に合格した人などが対象
です。これがいるのね。
ああ、国家試験か。
これ何、サイバー犯罪官みたいな試験があるってことですか？
いや、なんか、何の試験かはちょっとね、ここでは詳しく書いてないんですが、まあ多分そういうのがあるんでしょうね。
多分割と難しいと思いますよ、これは。
もしかしたら情報処理系の試験かな。
その試験だけ難しいと思います。
うん。
そこで一気にフィッタリングされてますけど。
まあ、
うん。
一応ね、まあ国家試験ですから。まあ、それなりに難しいとは思いますが。まあ、その人が一応、対象であると。で、募集期間はですね、12月3日から来年の1月29日まででございます。
なるほど。
あ、ちょっと今からいけるんじゃないですか。
いけるね。
いける。
1ヶ月ぐらいちょっと勉強して。
行きたい人はいけるっていうか、うん、まあ、ただその国家試験、
合格しなきゃいけない。
そう、その国家試験がそれまでにあるかっていうね、問題ですよね。
そうですよ。そこですよ。一番そこです。
そう、トイックみたいにそんな、結構な感じでやってるのかっていうレベルで。
まあ、なかなかね、それもない。1年に1回ぐらいでしょうけども。
うん。
まあ、そういう人が対象ですので、もしね、仮にこれを聞いていらっしゃる皆さんの中で、いや、俺持ってるし、みたいな。経済産業省認定の国家試験持ってるし、みたいな人がいれば。で、25歳以上で40歳以下の人であれば。
うん。
ね、ぜひ、応募していただければというふうに思いますけどね。宛先は大阪府警の方にも載ってますのでね。
まあ、大阪に行きたい人でね、あとはね。行っても大丈夫です、
まあ、そうですね。ぜひぜひ、応募していただければいいのかなと思いますけど。
はい。
まあ、ネット犯罪をめぐってはですね、今年パソコンが遠隔操作される事件が全国で相次ぎ、大阪でも殺人予告のなりすましによる5人逮捕があったということを理由にこれをやってますよということが書いてあるんですね。
まあそうですね、う
ん。さてですよ。
はい。
これ、どうなんですかね？
何
どう？いや、いいかどうかみたいな。
うん、いいかどうか？
いや、うんうん。いや、まあわかりますよ。その、ね、今年は異様に多かったっていうようなところから、まあこういったことをやり始めるっていうのはわかるんですけど、これ、いいの？情報処理に関する仕事の経験が2年、仮に2年以上って書いてあるから2年だとしましょうよ。
うん。
で、まあ、国家試験に合格しましたってなったとしましょうよ。ね？それがいきなり巡査部長ですよ。
うん。
これは、ね。対策できるかな？
これは、その道徳的にもね、問われる部分もあると思うんですよ。
うん。
まあ、そのトリプル X みたいに映画の、まあ、蛇には蛇をみたいな。 その犯罪者的なやつには犯罪者を潜り込ました方がいいんだみたいな形で、
あそういう、う
ん、まあ、ちょっとした悪、技術的に優れた悪をですね、一匹捕まえて、仕事をこなさせて、大きな悪を捕まえちゃおうぜみたいな。
ああ、要は端から順にってことね。
うん。これ、うん。
国家ぐるみのなんとかって日本ってあんまりないじゃないですか。あの、アメリカでいうところは CIA、まあまあ
ね、うん、ないですね、うん。
っていうスパイ的なものがすごく少ないですよね。非常にその正直ベースな話が毎回進むから、その結局警察の現場での、あの現場に届いてきたのはこいつは犯人ちげえねえから。
ちげえねえ。
ちげえねえから。
出ました、ちげえねえ。
あの、なんとかして剥がせろよ、みたいなことになっちゃうじゃないですか。
マストハブ過去分子みたいな、ね。
マストハブみたいな過去分子みたいな形になってきて、あ、you must be なんとか。
なんでそこであの、
ちげえねえよっていう、断定に置き換わる。あの、なっちゃうんだけれども、なんか CIA とかが裏に絡んでくると、
うん、
ところが実はそれはそういうからくりがあってっていう話が、なんか、あったりするじゃないですか。
うん。
なんか日本ってその辺が、あの、一切裏がないっていうのは、一つちょっといいのかもしれないんですけど、あの、警察があまりにも真人間すぎて、取り締まれてないっていう実態があると思うんですよね。
これあと、
アメリカ、
うん。あ、はい、いいっ
すか。なんか二人で一緒に喋っちゃったけど。
いや、なんか、大阪府警が募集してるんでしょ、これ。
そうです。
っていうことは、多分管轄大阪だけだよね。
そうですよ。
っていうのってどうなのって思いますけど
ね。ダメですね。
いや、そうだよね。いや、そうなんです。
警察庁じゃないとダメだと思うんですよ、これ。
今回のさ、あれも、結局、県を超えたら、あ、向こうだから、みたいな感じで、なるんで、そうそう多分、ね、捜査できなかった。
東京でも警視庁だとダメですよ、これ。
そうですね。そうそう
警視庁じゃ結局、東京都警でしょ。
東京都だけだ、うん、管轄外ですって言われちゃうから。
そうそうそう。だから警察庁
がダメだよ。プロ棋士サーバーとか使った時点でもうアウトな
の。うん、そうですね。
いや、だからね、いや、そこなんですよ。今回の議題というのが。日本の警察、まあ、批判するわけじゃないけど、よくあるじゃない?今までに何度もあったじゃない?なんかそのストーカー事件だなんだって、
うん、
なんか、県をまたいだら向こうの仕事。だから我々は関与できませんみたいな。ま
あ、あと最悪あったのは飛行機に乗った時に盗撮した人が逮捕されてない。ね、
どの県がなんかわかんない。
県がちょっとわかんないかとか言う。あれ、アホだろなんでみたいな。
県が分かんないと逮捕できない今の仕組みっていうのは、
そう。
もうありえないですよね。
ありえないですね。どんだけ管轄ってのに
縛られてんだよって。
ということは、ね、
もう、まあ、ひょっとしたらですよ。気球とか、あそこら辺に乗って殺人犯者捕まらないんだっていう話になっちゃう。
乗って手榴弾投げても捕まんないみたいな話になるってことでしょ?
そうそうそう。
まあ、あの、多分ね、あれね、迷惑防止条例レベルのものだと思いますけどね。その、県のまたぐとどうのこうのっていうのね。
だから、まあ、そういうところでもうちょっとその警察、ぜひこの大阪だけではなくてね、あの、大阪ですら12年ぶりっていうようなところを言ってるわけじゃないですか。
うん、
だから大阪だけではなく、まあ、すべての県が、しかも、あの、今回その、サイバー、捜査官というようなところが、まあ、専任で多分そういうところをやってくんでしょうけど、多分ね、僕、今の印象で言うと、各県のサイバー捜査官、そんなに詳しくないと思うんです。
まあね、IP アドレス。
サイバー関係に。
IP アドレスで捕まえちゃっただけっていう、そうそうそうそう今回のあれもありますからね。
うん、これ、こいつやろ犯人みたいな感じで、こう、ひょいってやっちゃってるような感じがするんで、ぜひですね、今最近多いじゃないですか、ホワイトハッカーを育てるみたいな、
うん、
そういう人材をね、警察もどんどん取り入れて、ぜひ、国家ぐるみで、やはり、まあアメリカとか進んでるじゃないですか、そういうところって、多分。うん、まあ、アメリカのように完全になれとは言わないんだけれども、ぜひ、もうちょっとこの上のレイヤーでね、お話をしていただかなきゃいけないのかなっていうのは、このね、ニュースを見て感じましたけどね。
そうですね。あとその、うん、今回のその、5人逮捕させる犯人みたいな人たちが、人がいるじゃないですか。
うん、はい。
で、この人多分、プログラミング的な能力があるにしても、まともな就職を得てないわけですよ。
うん。
っていうところで、まあ、アメリカだったらプログラマーってすごく重宝されてるんですけど、日本ってすごいトップダウンな企業で、全然そういった現場って、 的なプログラミングができる人に対してなかなか手厚く、なんていうんですかね、擁護しないっていうか、使い捨て的な感じでね、
うん、
あまりないんですよね、評価が。
そうなんですよね。
これもまたそういうのに繋がってる気がするんですよ、循環としては。うん、また映画の話なんで、スピードみたいになっちゃうんですけど、スピードの犯人もまた、かつて爆弾処理のプロフェッショナルでありながら、ちょっとしたなんか、なんか小競り合いみたいなんで、はぶられて、まあ、なんか、悪になっちゃったんですけど、まあ、そういったよっぽどな理由がない限り、持ってる能力って、就職して活かしたいって思うのが、普通の人間の性だと思うんでね。
まあ、通常はね。
はい。やっぱ日本にもそういった、できる人には、それだけの、なんていうんですか、待遇をするっていうようなことを、どんどんやっていくべきだと思うんですよね。
だからね、まあ今日のオープニングでもその、まあね、広作さんなんかが、人事担当頭が悪いみたいな話がありまして、馬場さんもそういう爆弾を落としましたけれども、まあ、まあ私が一つ、まあ今日爆弾を落とすとするとですね、
落とされましたね、今。
落とされました
ね。ジングルが落としてきた。
あのね、日本、昔ながらの日本の企業って、やっぱり悪いところが非常にあって、この管理職になる人間というのが、大体決まってきてるっていうのが一つ、まあ、悪しき点かなと思うんですね。というのは何かというと、まあ一人の、上司がいますと。その人が次の、じゃあ自分の後継人となる人を探したときに、絶対に、最近の世の中というのは、自分に逆らわない可愛がれる人間というのを、下に置きたがるんですよ。要は、反抗されるやつを下に置くと、自分の立場が危うくなるので、自分の立場を脅かさない感じの、自分より能力がちょっと下の可愛がれるやつっていうのを往々にして選びがちなんですね。
まあ、結構、あれですよね。大企業にそういうのは多いと言われますよね。
そうそう。大企業に非常に多い。
で、それを、そうですよ。
そう。それをするとどうなるかというと、まあ、一番上の人、まあ、仮に A としましょうよ。A という人が採用するのが、B だった。その B というのは A よりも若干能力が衰える感じで、まあ採用されるとするじゃないですか。で、それが連鎖していくとどうなるか。まあ A の人がものすごく頭が良かったとしても、B になるにつれて、まあ B、C、D になるにつれてですね、どんどんどんどんバカになっていくんですね。
小なり小なり小なり小なりみたいなね。
そうそうそうそう。そうね、小なりイコールじゃないのよ。小なりなのよ。だから絶対に、能力がどんどんどんどん低下していく。管理職の能力自体が低下をしていくという危険性をはらんでるわけですね。まあ、そうすると悪循環になっていって、どんどんどんどん上がバカになっていく。IT も何もわからない人がどんどん上に立って、下の言うことがもうそもそも理解できないみたいな、ところがね、すべての企業じゃないですよ。もちろん。頭いいところはそうなんですけれども、そういう企業はね、やはりどうしてもいるんじゃないかっていうところが、私は非常に懸念をしている。
で、
うん、一番僕が、なるほどなと思ったのが、まあ、もう亡くなってしまったんですけど、スティーブ・ジョブズさんの一つの言葉があって、僕が会社を作るときは、すべて A クラスの人間を集めるんだと。
うん。
B クラスの人間は入れてはいけないんだと。で、それはなぜかというと、A クラスの中に人かけらでも B クラスが入ると、B クラスの人間は、今度は C クラスを呼びたくなるんだと。自分よりも、下の立場で使える人間が欲しいと思って C クラスを呼びたくなる。で、C クラスを呼ぶと、また D クラスを呼びたくなるって言って、そこの輪が乱れるから、僕は基本的に集めるのは A クラスしか集めないと。いうので、Apple ができてるらしいです。まあ、それを聞いて、なるほどなと。
まあそれはよく。
さすが、
うん、
スティーブ・ジョブズだなというふうに、思った次第でございますので、ぜひですね、そういうまあ能力のある人間というのを、まあ能力のある人間の能力をですね、ぜひ活かせるような職場作りというのを、まあ企業だけではなく、警察もですね、進めていって、より良いまあ日本のまあ環境、あとは政治の世界もそうだと思います。もうすぐね、都知事選なんかもありますけれども。
もう、もう全然サイバー関係ないよね。
サイバー関係なくなってきたね。
もうこの10分間くらい全く関係ない話になってき
た。ただ、まあ、 結局、サイバー捜査官っていうのは、まあ、足がかりにしかないわけなんですが。
うん、まあ、言いたいことはわかるよ。
そう、ぜひ、そういう、なんだろう、日本人の能力って、決して、衰えてないと思うんですよ、まあ。それを活用できてないだけだと思うので。
見る目がね、ないかもしれないっていうことですよね。そうそうそう、で、最近の流れについていけてない上の人が多いのではないかって。そうそうそう。
飼いならせる人しか飼いならおろうとしないみたいな、うん、とこになってるっていうことですね。
だからぜひ、今日言いたいのは、まあそこの部分だったんですけども、まあ、今後のね、ぜひ日本に、期待をしたいという意味を込めて。
こいつエルゴマ。
あれ久しぶりにこういう。
ホンドさん次の、うん、あれですが出るんですか選挙に。
そうね。衆議院選挙ですかね。
衆議院選挙。
もう大きい選挙権はねありますから。
あれもうホンドさんはもう写真バンって貼っとけば、うん、票つくかもしれない。
うん、いやもうそれだってまたあれ貼ったらさ。うちの学校のやつに、あの人また選挙出てるよとか言われるから、もう下やめとくんですけど。もうい
や、ホネスの場合も、だって頭蓋骨の写真バーンと貼っときゃいいだけの話だからね。
そうだね。今、最近結構選挙区のね、写真面白くなってきてるから。
そうそう。
そこら中にありますけど。
骨組みから直すみたいなね。骨組みから
直す。に聞く
日本の骨格から直しますみたいなね。まあ、刺さるでしょうね、ホネストって書いたら。
関節系の薬のね、パッケージみたいな。写真
の。すごいわかりやすいよね。
ホネストなんとか EX みたいな。
やめてください。
渋島で。
EX
。骨にまで届くみたいなね。
1日3回。
そんなことはいいんですけど。
1日3回。
ぜひ、今後の、まあ、日本を期待しつつですね、今日はサイバー捜査官というようなところの話題を取り上げさせていただきました。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、皆さんこんばんは。今日もね。
こんばんは。
はい。
こんばんは。
元気な声を聞けましたっていうことで、今日はね、みんな幸せですかっていう話をしていきたいなというふうに思うんですけれども。
なんか変なセミナーに参加しちゃったみたいな感じだった。大丈夫
やばいやばい、もうちょっと帰ろうかな、今日のセミナーちょっと。
うん、いやいやいや、ちょっと、聞いていってくださいよ、この話をね。
怖い怖い怖い
怖い怖い
怖い。怖い、
ちょっと帰ろうぜ、ちょっと、うまま帰ろうぜ、ちょっと。
まあまあ、さっきね、リクエストテーマのお便りの方を読ませていただきましたけれども、ブータンのね、国民の 97% が幸せを感じているっていうニュースが、まあ5月ぐらいにあったと。うん。で、まあちょっとその時はふーんと思ってたんですけど、まあちょっと今回そのテーマをね、採用するっていうのにあたって調べてみましたよと。
はい。
はい。で、ブータンってどこにあるかっていうとですね、まあ南アジア、で、まあ、インドと中国の間にある国なんですけど、まあ、人口70万人ぐらい。で、まあ、国王がすごく若いっていうので有名なんですよね。1980年生まれのね、王様が。
5歳。
いますと。
5歳上って言っちゃった。5歳
上。バレてるんです
か、バレてるようなもんですけどね、
も
う、ね。
別に年齢バレても大丈夫。
まあまあ、いいんですけど。
はい。まあ、そんな感じでですね。あと日本にも前、去年かななんか来たとかなんか ね、結婚されて、
ね。はい。日本が大好きなんですよね。
そうそうそう、そう。ありますけれども。まあ、国民の 97% が幸せを感じているブータンなんですが、これは一体どこからそういうニュースが流れてきたのかっていうのをちょっと最初にね、ご紹介したいと思います。で、これはですね、2005年の国勢調査の結果らしいんですね。国勢調査の名前が、ポピュレーション&ハウジングセンサスオブブータンっていうやつがあるんですけども、まあ、これがですね、まあ、人口とか健康とか移住とか雇用とか家族とかいろんな分野について、まあ、7500人ぐらいの調査員の方がですね、いろんなとこ人に聞いたと。で、その中でですね、家族っていうテーマの中に、まあ、自分の幸福度を下から選んでくださいみたいな選択肢があったと。で、 まあ、その選択肢がですね、次の3つだったと。はい。とても幸せ、幸せ、あまり幸せではないという3つだったと。もうここでちょっとおかしいなっていう感じがしてくるわけですよね。なんでかっていうと、普通っていうのはどれなのっていうね、話なんですよ。
うん、まあ、そうね。普通がないからね。
普通っていうのは、じゃあ、どれを選ぶの？
割り切れてないよね、この数字。
まあ、その結果、まあ、とても幸せは 45.1%。で、
ほほほ、
幸せっていうのは 51.6%。で、あまり幸せではないと答えた人が 3.3% だったと。
ああ、まあ、そういう意味で言うと、はい、幸せじゃない人が 3.3% しかいないから、
はい。
まあ基本みんな幸せハッピーっていう話ってことね。
そう。この幸せっていうのを2つ足すと 96.7% で。まあ結局 97% になると。
まあでもこれ同じアンケート日本でやったら結構日本厳しそうだなっていうの
は。まあそうですね。うん。
まあ何が幸せかっていう話ですよ。
はい。まあこの結果で言うとそのマスコミがその都合のように解釈して引用しただけっていうことになります。ね。で、ブータンの件はそうなんですけれども、まあ、それ以外にその日本のね、幸福度ってどれぐらいなのかっていうのは別にデータとしてありまして、
ほう。
はい。世界幸福地図っていうのが、まあ、あるんですけど、これ、イギリスの社会心理学者、エイドリアン・ホワイトさんというのが2006年に作成した地図で、
なんかドラえもんが持ってそうな地図
ですね。世界幸福地図のありそうですね。はい。で、言うのやめましたけど。
途中で。
ですね。まあ、これがですね、まあ、人生満足指数という数値が、高い順にランキングされていてですね。まあ、どういう風な式で算出されたかはちゃんと書かれてないんですけど、まあ、健康、あと富、教育という3つの観点から算出したそうですと。
うん、
で、ウィキペディアとかに載ってるんで調べてもらえるとわかるんですけど、まあ、1位がデンマーク。
ほう。
はい。で、まあ、スイス、オーストリア、アイスランドという風に続いて、まあ、ブータン8位なんですね。
うん。
で、日本はーって探していくと、10、20、30、40、50、60、70、80、90位ぐらいに、まあ、日本がおりまして。
いや、幸せでしょ、日本人。
まあ、同点はね、ですね、ガボンという国とか、ガーナという国とかですね、あとイエメン。このあたりが、まあ、同点ですね。同着という感じ。まあ、まあ、こういうランキングがあるよっていうことなんですけれども、まあ、幸せな国は結構その感じてる国って結構北欧の国とか多いですね、ヨーロッパのね。
なんでだろうね。
うん。
いやでもロシアとかはあんまり幸せっぽくないっていう印象がある。
ほらほら。
まあ日本人の印象としては。
ロシア語の映画とか聞いてるとなんか憂鬱になっちゃうんですけど。大丈夫。
まあ。
なんか歌もちょっと憂鬱っぽい感じ。
憂鬱だよね、あれね。
うん。
まあ確かにね。
幸福度的に大丈夫なんですかね、ロシアの人たち
は。月曜日は的な、あれでしょあれも、あちらへんじゃなかったっけキラキラ言ってるやつもね。ま
あ、あれは決して明るい歌ではないけどね。
決して、なんか、いろいろやって疲れてるみたいな感じ。
うん、音楽はすごく栄えてるんですよ、ロシアの。
そうだね。うん。まあ、まあ、一つのデータという観点なんで、まあ、それが全てではないと思うんですけど、まあ、こういう幸せだと言われている国が、まあ、あるんだけれども、世界的にね、まあ、これはランキングで序列しただけなんです。ね。で、これとはまた別に、その世界的にですね、その、うつ病の患者というのは増加傾向にあるというデータもあります。
世界的に、
うん、世界的に。で、ブータン、さっき8位だったところですけど、ここも、まあ、最近は文明の発達によっても、識字率、まあ、文字を書けたりとか、リテラシーの読み書きができる能力とか、平均寿命って飛躍的に伸びているんですけれども、それとはまた別にうつ病患者っていうのも増えていると。
な
るほどね。
はい。
これまで文明があんまり、じゃあ、識字率とか低かったけれ、低かった時に幸福度が高かったけれども、うん、っていうことなんですね。
まあ、そう、低い時でも高かったんだけども、文明的に進歩しても、まあ増えると、うつ病患者は。だから幸せ、幸福度っていうのとまたちょっと別の観点からそこを見なきゃいけないっていうようなデータになっていると。で、まあ WHO の発表だと2012年10月現在、世界で少なくとも3億5000万人がうつ病の患者と見られると統計発表したというニュースが、
そんなに
ありまして、 はい。で、毎年100万人近く自殺をしている人がいるらしいんですけども、うつ病患者の占める割合は半数を超えると、世界。ですね。
ほう。
はい。で、日本もですね、うつ病患者、増えています。1996年では43万3000人というデータだったんですけど、2008年現在104万1000人という風になっていまして、倍増以上しています。
1%以上いるんだね、はい、うつ病の人が。
うつのそもそものその定義というのがさ、うん、なんか徐々に変わってきてる気がするんだよね。
まあ変わってますね。
まあ新型とかいろいろありますけどね。
そう、いやだからそういう意味で言うとさ、うつ病患者やらなんやらってわわ言ってますけど、数年前までうつということすらあんまりこう取り上げられてなかったというか、そもそもそういう病気があったのかどうかっていうのも定かじゃないじゃないですか。それって、何なのって話になるよね。
まあそう、そもそもうつ病自体がどういう病気なのかっていうのも全然今まで分かってなかったわけですよね。
うん、
で、それが、まあ例えば最近はそのセロトニンだったかな、なんかそういう分泌物質の、まあ、異常というふうに最近は定義されたりしてるんですけれども、うん、まあそういうのが明らかになってきたので、まああなたもうつ病ですよっていうデータ上増えてる可能性はあります。
なるほどね。
うん、で、まあ、ホネソさんとかウママさんはもう幸せって今ちょっとこう、幸せですかっていうさっきのね、あの、アンケートがあったとしたら、まあ、どう答えますかね、
うん、まあ、難しい質問じゃないですか。
2番。
だったら。うん、ホネスさん1番だと思う。
ホネスさんとても幸せ。
いや、でも、うん、答え方、私ひねくれてるんで。
はい。
もっと、なんていうんですか、将来的な話とか、先ほど社会全体を含めて。
プライベートと仕事を分けると思います。
ああ、なるほど。まあ、今回、例えば家族っていうような絞り込みでブータンはね、統計取ってましたから。
あ、まあ家族だったらまあ1番かもしれないですね。
まあ僕3番になっちゃうんだけどね。それはそうなっちゃうよね。
まあ、そうね。いろいろとやっぱ感じ方ってあると思うんですけど、まあ私は真ん中ぐらいを選ぶかなっていうね。まあ、日本人的な発想。
まあ1.5くらい。1の、1に近づいてる感じがするけどね。
まあ、まあそういう感じになりますけれども、でもそれとはまた別に、その幸せっていう回答とはまた別にね、うつ病っていうのも増えているという、ちょっとこの複雑な現象が現在起こっていると。で、さあなぜうつ病は増えているのかっていうのの調査を、まあちょっとある研究がありまして、まあ調査 してるんですけども、興味深い調査結果がありますと。はい。
はい。
で、これどんな調査結果かというと、異なる年齢層の人々にそれまで経験したうつ病の症状について質問したと。で、これどういうことかっていうと、まあ、ちょっと古めのデータなんですけども、20世紀の最初の方に生まれた人と、20世紀の中盤の方に生まれた人に対してアンケートを取りましたと。そうするとですね、驚くべきことに、中期以降に生まれた人、20世紀中盤以降に生まれた人の方が、最初の方に生まれた人よりも、うつ病、重いうつ病を患う可能性が10倍程度高いと。いう結果が出たそうです。
なるほどね。
で、これ、なんかちょっとしっくりこないのが、前半に生まれた人の方が実はいろんな厳しいことを経験してるはずなんですよ。世界大恐慌とか二度の世界大戦。そしてまあ世界的に貧困になった時代もあると。いうことで、すごく苦しい生活を強いられてる人たちよりも、中盤以降のちょっと世間的に、また日本で言えば高度経済成長期とかね。そういう時代に差し掛かって、
テレビや電話ができて、
はい、盛り上がってきている頃に生まれた人の方が、うつ病を患う可能性が高いと、いう結果が出た。
要は、あれでしょ、うん、どんだけ自分の心持ちが、どのステータスにいるかっていう、その初期ステータス違いでしょ、
まあ、相対的に違うってことなんですよね。その、うん、
最初がってことですかね。
気持ちのありようっていうんですか。
うん。
だからなんだろうな。要は、まあ、言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、要は昔の時代っていうのは、まあ、日本国民、そんなに裕福な人っていなかったじゃないですか。
うん。
その20世紀前半って。うん、まあ、それこそこれから成長していくっていう段階の、まあ、民家のその農家の方っていうのも、ボロ儲けしてる人って別にそんなにいなくて。
うん。
まあ通常その貧しい暮らし、一般的な暮らしをしている方がいる、その貧しいステータスの中で、ちょっとでもなんかいいことあると、それだけで、その一言だけで、わ、すごく幸せって感じれた時代だったと思うんですよ。
はい。
だから、まあ、基本的なところが低いから、まあ、言い方悪いよね。まあ、言い方悪いですけど、
文明のレベル的なことですね。
そうそうそう。文明のレベルが低いから、はい、ちょっとでもすごいことあると、それだけで幸せを感じるそのギャップがすごかったのが、うん、どんどんどんどん文明が発達するにつれ、自分のこの基本ステータスというのがぐっと上がってきたんで、うん、その幸せを感じるそのギャップというのが、ほとんどなくなってきちゃったっていうのが、楽しいことがない。
はい。
あ、今の、ちょっとこういうことがあっただけで辛い。もうやりたくない。で、鬱になるっていうような図式がもう出来上がってるってことなんだよね。
はい、まあその変化の乏しい世界っていう見方もできますけどね。そうそうそ
う。
うん。だから感動がなくなったんだろうね。
成長期にどこにいたかってことなんですよ、多分。
うん。
うん、あ、自分のアイデンティティ的なものが形成されるときに、うん、まあ日本にいたのか、あるいは、もう本当にもう無人島みたいなところにいたのかと。いうところで全然違ってくるみたいな話ですよね。うん、もう今の人たちはもう周りに何でもあるので、基本的にこう、何にしても珍しくないと。
うん、
お金にしても、うん、まあなんか恋愛にしても、
うん、
まああの、学歴的なものにしても、うん、特に珍しくない世の中ですよと。
はいはいはい。
うん、いうところで、まあ、平等って言ったら確かに平等に近いところもあるんですけどね。
すごくね、お二人の言ってることは、なかなか、私がこれから言いたいことに近い内容でして、で、いいところをさせてもらったと思うんですけども、これの、調査結果に対して、心理学者のセリグマンという人はですね、原因をですね、ライフスタイルの変化にあるのではないかというふうに述べております。で特に、この20世紀の前半に生まれた人と中半以降に生まれた人っていうのは何が違うかというと、決定的に肉体労働の差が大きいのではないかっていうことを言っています。例えば、食べ物。昔は作物を植えて収穫をしたりとか、まあ、もっと古ければ狩りをするみたいなこともやっていたわけですけど。まあ今なんかのコンビニに入ってきて、パパッと帰ってね、スイカでピッてやれば買ってこれるっていう、この世の中。
あの、唯一、認定認証みたいな感じで。あ、
そうね、
すいません、みたいな。アルコール類だけ。ピッ、みたいな。
ということもありますし。あと、まあ、衣類とかで言えばですね。昔はま、洗濯、板とか、そういうので擦って洗ってた時代もありますし。そもそも、衣類自体も自分で編んでたとかね。
うん、
そういう時代もあったんだけど、今はもうね、もう何ブランドがどうのこうのみたいな。話になったりとか、全自動の洗濯機ポイッと放り込んだきゃ、乾燥までやってくれるやつもありますよね。ヒートポンプ式みたいなね。という世の中。まあ、あとはまあ、その、必要な水とかですね。そういうものも、昔は井戸から汲んだりとか、雨水を集めるみたいなのをやっていたわけですけど、まあ、最近はもう水道着でベッとひねればいいという状況。まあ、こういう、まあ、労働の差というのも、生きていくために必要な肉体労働の差がすごく、違う。で、あと、労働人口から見てもですね、20世紀の初め、農民 38% 世界にいたと言われていますが、現状、今は 3% 未満と言われています。なので、まあ、知的労働者の数がですね、ぐっと増えて、いると。で、まあ、この人の言葉を借りて言えばですね、1世紀前のライフスタイルに比べれば、今の生活は公園の散歩だと。ね、いうふうに言っている通りで。まあ、そういう差がある。だから、そこの差に何か秘密が隠されているのではないかというアプローチで研究をした人が、まあ、いるわけですね。
あ、
うん、
まだなんか、うん、何か分かってないんだけれども、はい、ってことですね。
で、まあ、そういう仮説を最初立てるのは、まあ、よくあることなんですけど、実際に人間の脳の仕組みを見てみるとですね、人間の脳っていうのは、昔からですね、肉体的な努力によって生き延びるのに役立つものを作り出したとき、幸福感を得るようにできていると。いう研究結果があります。まあ、つまり、昔古代からですね、狩りとか出てたわけですけど、もう楽だからここでいいやみたいな洞窟に引きこもってダラダラしないようにするような仕組みっていうのが、まあ、脳の中でも自然に組み込まれていたという考えることもできます。
うん。
うん。で、今の現代人の脳ってあんまり古代人とその蘇生とか大きさってあんまり変わってなくて、まあ、その幸福感を得るためには肉体的労働が必要みたいな要求ってそのまま残ってるそうなんですね。
ということは結局、うん、結論としてはあれか。草食系が増えたのがまずいっちゅうことね。
どっちかというと、退化してるという考えに行き着くんじゃない、はい、働きありみたいになってる感があるよっていう。 なんですか、社会システム、資本主義的な社会が、あの、ユダヤ人によって作られてしまったことによって、うん、ちょっとなんかその辺が退化してるんじゃないかっていう仮説を一つ打ち出すっていうのもあるかもしれない。
あとは、申し訳ないんだけれども、その、発展途上の国の人が、日本に仮に出てきたとしたら、
うん、
その人の幸福度って多分ものすごく高いと思うんですね。
ガーンとね。その、相対的なところを見るとね。
うん、そうそうそうそう、うん。だから、あの、日本人は、慣れすぎちゃったよね。今のこの環境に。
そうですね。
うん。それもまあ一つ日本をダメにした。なんか今日日本をダメにしたシリーズみたいになってますけど。なんか日本をね、ダメにしてるポイントだと思うんですよ。だから幸せ度がなんかこう、低いとか、いやいや言うけど。
まあ一番、うん、今一番その反動来てるんですよ。高度経済成長が。
うん。
まあ85年くらいまであって。我々が生まれたくらいがピークだったんですよ。うん。そっからはもう下降しかしてないんで、経済成長的には。そうですね。うん。だから我々は、あの、子供としての感覚としては一番恵まれてたと思うんですよね。うちより前の世代はむしろもうちょっとスパルタだったんで、だからこれからどうなるかってところなんですよね。
うん、
幸福度を決めるのは。
はい。まあ、まあ先ほども言いましたけど、まあ肉体的な努力が欠けていると幸福感っていうのが得られにくい頭の仕組みになってると。
うん、
まあ、あの、感情と運動と思考を考えることって、基本的に人間の頭の中はセットでコントロールされているんで、その三つ、感情、運動、思考能力ですね。その三つが全部スイッチオンってならないとですね、ポジティブな感情が生まれないというふうにされています。で、まあ現状はですね、そういうその肉体的努力なしで報酬が得られるという状況が増加しているわけですね。さっきの衣食住、すべてにおいて。
うん
で、こうなると、ま、脳がね、あまり活性化しないというデータがあるんですね。研究成果によって。
ダメだね。
はい。で、活性化しないとどうなるかというと、幸福感が得られない。
ああ、
一生懸命働いて、これをね、狩りをして、獲物を得て、これが今日の夜飯になるんだ、みたいな。その時の幸福感っていうのは今はないわけですよね。で、こ
うな
ると。うん、そうだな。うん。
まあ、今で言うあれでしょ？全然料理を作んなかった人が、あの、初めて自分で料理を作って食べた時の、
うん、
めっちゃうまいっていうのと同義ってことでしょ？
そう。そういうに近いところあります。
それは本当なの？
まあ、あの、ちょっと、なんで、ニュアンス的にはちょっとずれてるところあるんですけど、まあ近いところは、まあ、あります。
なんだろう、
うん、気持ちわかる。
自分で一生懸命作ったものってさ、うん、普通のなんだ、お母さんが作ったものって絶対普段あんまうまいって、うん、まあうまいんだけど、うん、うまいって言わずに食べてるやつが、自分で一生懸命作ったご飯がちょっとまずくても食べた時に、はぁ、すげえうまいって食べるあの感覚ってあるじゃない、うん、絶対。だからその努力をして得たものっていうのは人間はうまいと思うし幸せを感じてそれをこう大切に使おうとするっていう脳が働きやすいってことだね。
うん、そうです。で、まあこういうことを考えるとね、今、うつ病っていうのは基本的に薬物療法が主流なんですね。でもそれって根本的な解決じゃないんですよ。
結局。今の話を聞くと逆っていうか。うん、
はい。で、まあだから、本当はね、そういった自分がやりがいのあることをやっぱ見つける。ね。で、それに対して努力をするっていうことを日常の生活に組み込んでいくと、まあ脳の健康にもいいということに、まあこの研究成果からすると、こういうことに、まあなります。で、まあ、簡単なことはいいんですよね。さっき言った料理をね、始めてみるとか。まああとはセーターとか編んでみるとかね。手を動かすっていうのは結構頭を使う作業にもなるんで、まあ何か考えながら頭も使って手を動かすみたいな作業はいいとされています。またね、ちょっと休日に、公園に出かけるとか、ジムで運動するとか、その日常生活に組み込んで何か自分を高めるみたいなね、そういう習慣みたいなのね、入れるとか。こういうことは薬を飲むよりも有意義、効果的だとされていますので。まあこういうことをやってみてはいかがでしょうかというのを、まあ最後に言いたいんですけど。まあホネストさん、ウママさん、時間ないんですけど、最後、何しますか？私たちだったら。
いや、でも確かに、それは、おっしゃる通りなんで。
うん、
で、かつ、でも自分の個人の能力では、社会のシステムを変えることはなかなか難しいと。
うん、
だ個人レベルでやっていくしかない。
うん、
ってなってきたときに、やっぱりジムに行くとか、っていうところは、またジムに行くことによって、消費を支えるわけですよね。
うん、
そうすると、ジムがどんどん出てく、できてくるわけですよ。うん、都心だけじゃなくて、うん、地方にもどんどん。うんまあそうするとみんながジムに通うようになるってことで、 最終的に貢献することになるんですよね。うん、だからまあ、体を動かすのはやっぱり早いんじゃないですかな。ホワイトカラーっていうか、オフィスワークメインの人は、そういうのはいいんじゃないかなって、思いますけど。
うん、パレスさんは
企業の通勤スタイルというのを、うん、自転車にしましょう。
ああ、いいですね、自転車。
いいですね、それね。うん、
まあ、郊外も減るし。
はい。
まあ、ただ、なんかすごく中国みたいになっちゃうかもしれないですけど。
まあ、ただ、僕が何回も取り上げてるみたいに、交通マナーがあるって、
そこなんですよ。
免許制にしましょう。
うん。
そう。
自転車。
だから、免許制にした上で、自転車の通勤というのを推奨するような企業がどんどん増えていけばですね、
うん、
会社の周りに、まあ、自転車で行ける距離決まってますから、
うん、
会社の近くに住む人が増える。そうするとその地域が活性化する。要は企業が進出すればするほどその地域が潤うっていうので、いろんな価格拠点にこう企業が出てき、行きやすくなるっていう、ね。
地方都市をどんどん作っていくって考え
そうそうそう。だからまあ、文化ですよね。役割の、要は政治の主体をこう、まあ、中央に置いとくんじゃなくて、まあ以前ここでも取り上げたように、それぞれの、地方で、それぞれの役割を持つと。
また、
橋本さんみたいなこと言
ってましたね、また。政権公約みたいな。
橋本さんみたい
な。そうやっていかないとやっぱダメなんですよ。うん、今の日本は。
いいですね。今回いいテーマになりましたね。はい。まあ、私で言うとですね、まあ、かけらじでちょっとね、なんかちょっと音楽的なのに挑戦してみるのもいいかななんて思ったりしますけどね。なんか。
またやっちゃうの？
バンド的なね。
その、
なんか、風が使うじゃない
ですか。何年前かにやったあのバンドを復活させるの？
あ、もう、10年近く前ですけど。
一回ね、結成しましたよね。一回。一回だけね。
うん。
あれでも、
プラスはいますけど、
うん。うん。いい運動でしたよね。
いい運動になりますし、音楽も、ね。
打つと真逆の行動ですよ、あれは、言うの。
まあ、よく4日で僕は、エレクトーンをやりましたよ、キーボードをね。
そうですよね。
まあそんなね、やっぱりやりがいのある活動を自分でちょっと見つけて、幸せのね、感度っていうかアンテナっていうのをちょっと自分なりに磨いてみてはいかがでしょうか、ということで今回のお話を終わりにしたいと思います。
はい、いいお話でした。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、というわけで2コーナー終わりましたけれども、
はい
はい
はい、振り返ってみましょう。前半ホネストさんの、サイバー捜査官について、
もう話の内容ほとんど違いましたけどね。
そうですね、前半だけサイバー的なあれがあったんですよ。後半はもうむしろまあ、日本の企業のまあ、あり方というか、
うん、
リスクマネジメント的なお話になってたんです。
まあ、ホネストが橋本徹になった日とでも呼んどいてください。もう
確かに、日本企業と、その、欧米とかの企業の決定的な違い何かっていうと、その、前例は何かあるかっていうのを聞くかどうかにあると思うんですよ。
うん。
やっぱりアメリカとかの企業は、まあ、やったことないにして、確かに、それは例はあるのかいとかっていう感じで、ショーケースとか、ベンチマークあるのかいっていう話は、絶対あると思うんですけど、
うん。
それ以上に、その時のコンセプトを重要視する構えにあると思うんですよ。
うん。
あ、それ面白そうだね。じゃあやろっか、みたいな。でも日本はちょっと待ってくれと、それで成功した事例はあるのかいっていうふうにどうしてもちょっと尻込みしちゃうというか、っていう差がありませんかっていうね。
そうね。うん。
まあ、これは多分おのずとお聞きの皆さんもうんうんみたいな話になってることを予想して話進めてるんで、いや違うよっていうんだったらちょっとあれなんですけど、
うん。
まあ、そういうのがあるんでね。まあ、とりあえずそれがネット犯罪に関してのところにメスが入るか否かの話についてのことであればね。
うん。
まあ、なおさら日本ってあんまりネットに関しての技術って、欧米推しっていうか、
うん。
こっちから何か仕様を決めたりする会議に全然出てないですよ。
うん。
僕も行きますけど、いないんで周りに誰も。
うん。
はい。もう周りはもう韓国がちょっと参加してるだけで、
うん。
中国も日本も全然参加しないです。っていうところもあるので。うん、まあ、 日本もどんどんね、参加して、自分たちから何かこう、発案してね、
うん、
マクグレアップルさんに、何かこう、提案して、いっていいんじゃないかなと、いう気もしますよね。
まあそういう力っていうかね、発言力みたいなのも含めてね。
そうですね、うん。で、そしてレベルを高めて、まあ、日本だけじゃなくてアメリカの、まあエージェント的な、もうすごくいいプログラマーとかをどんどん雇ってですね、
うん、
まあネット犯罪とかを減らしていこうと。日本で起きてしまうネット、犯罪予告みたいなところを未然に防止するようなシステムも、まあアメリカとかと一緒にこううまく、なんですか、止めることができたらね、
うん、
まあそれだけいいんじゃないかな、みたいな。
うんうん
いうのはありますけどね。で、まあ、後半は、まあ、なんかまた、ちょっと道徳的なお話ですけれども。
まあ、井戸端カオス的な話です、ね。
井戸端カオス、本当に井戸端カオス的なお話。うん、でもこれは皆さんの共感も得られる、考えさせられる、一番考えさせられるトピックじゃなかったのかなと、ちょっと思いますけれどもね。
うん、結構温めましたからね、この話題。実を言うと。
そうですね。ブータンっていう、トピックでいただいてたのは、
そうです。
我々知ってた。
はい。
知ってたというか、まあ、いつ誰かやるか、まあ、特に決めてなかったですけど、
うん。
温まってましたね。
ということはこれは
これはですね、そう、バッチを差し上げたいと思います。
バッチ系です。
そうだね。バッチが久々に出ましたね。
はい。はい、ということで、アキさんね、お聞きいただいていれば、かきらじの方にね、メールで、お届け先の住所等を教えていただければと思います。
その宛先は何なのっていうところですか。
あ、じゃあそれ言っちゃいますか。相当時間来てますからね、これね。
はい、
うん、
今日は、
かけあがりラジオでですね、番組に対するお便りメッセージを募集しておりますよ。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターの ID はかけラジ、E メールはかけラジアットマーク gmail.com もしくはかけラジアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、12月はね。だですけれども、ツイッターの方で配信していきたいと思いますので、気軽にどしどしお便りをお送りください。
はい、ありがとうございます。というわけで、まあ、二コーナー終わったところでね、まあ、だいたい122回も終わっていこうかなという構えですけれども。
はい。
よろしいでしょうかね。
お、いいタイミングで始まりました、
ね。なかなかいい感じの音楽が来たんですけれども、なんか人生について考えさせられるっていうのはなかなか、
いや今回終わり方が結構いいね。なんか、ほわっとした感じで終わっていく。
みんなにちょっともやーっとした何かしらのあれが残ってる。
まあ、問いかけって大事です
よ。そう、各々考えてまたお便りを送ってください。
はい。
はい。というわけで、本日お送りいたしますのは、私、ゆかまと、
本日と、
プリンティーでした。
はい。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。